はい、おはようございます。後悔しない20代のキャリアを作ろう、転職兄さんのキャリアアップラジオへようこそ。パーソナリティのジェントルです。そしてアドバイザーの
元エージェント現役人事転職兄さんことマールと申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、お願いします。というわけでちょっとね、はい、例のごとくアイスブレイクみたいなこともしたいなと思うんですけど。
そうですね。
はい、前回あるあるみたいな話をしたんだっけな、確か。
してましたね。
ね、してましたよね。
あるある話しました。はい。
あるあるトークで、ちょっと今ね、転職、今やってる最中のジェントルなんですけれども、
はいはい、はい。
ちょっと、まあ、さっき、マールさんと話してたことを、ちょっとね、話したいなと思ってて、
おう、
僕、いいですね、最終面接、そう、今週、一社あって、で、来週、そうそうそう、内定もらったとことのオファー面談みたいな。そう。で、ある意味順調なんだけど、逆に言うと選択肢があって迷ってるみたいな状況なんですよ。この時に、もうめちゃくちゃ、なんだかんだ転職時決めてもやっぱ悩むんですよね。こちら側としても。そう。なので、ちょっとマールさんに相談したかったのは、はいはい、まあ、さっきも相談して解決済みなんですけど、
はいはいはい、
やっぱり最終迷った時の、うん、一番意識するべきポイントみたいなの、
うんうんうん、
最終面接とか、まあ、内定もらった時のフェーズにおいて、はい
はい、
どこの会社にすればいいのか、
うんうん、
最終意思決定する上でやっぱ大事になること、これ一つ二つ何でもいいので聞いてもよろしいですか。
はいはいはい、はい、ありがとうございます、
はい、
ちょっと細かいところはね、ぜひ今度また、
はい、
第何回の
N 回。あ、やりましょう、やりましょう、しっかりね。
やりましょうね、うん。はい。と思うんですけど、そうですね。まあなんかちょっと簡単にかいつまでお話しさせていただくと、
うん、
そうだな。今の会社の転職理由の原点となるところ、転職をしようと思った原点となるところが何だっけっていうところと、
はい、
あとは、例えば、まあ、何歳までにどうありたいかとか、自分自身がビジネスマンとしてこういう存在に、例えば5年後なっていたいというふうに考えたときに、はい、じゃあそこに至るまでのスキルとしてどういうスキルを得ていきたいのかであったりとか、
うんうん、
その目的に対して、転職先で何を学んでいきたいのか、どんな職種でどんな経験を積んでいきたいのか、
うん、
みたいなところが重要にはなってくるかなというふうには思います。
そうですね、うん、いやもうさっきその通り指導していただきましたけど、
そう、ね、話しましたね。
そう、どういう将来描いてどんなスキルを得て、ね、どんな経験がしたいのかっていうのを改めて立ち返ると、
うん、
そう、でこれ意外と僕自分でやってたんですよ、昨日も一昨日も、
うん、
そう、でもやっぱ一人だけの脳みそ使ってやるって結構限界あるなってめっちゃ思ったんですよ、うん、
ありますね、
そう、うんうん、なんかあれもこれもそれもどれもっていう情報がたくさんバラバラになって、
うん、
ね、
うんうん、
ちゃんと自分で Excel とかで表で書いてもやっぱり迷うところはあるので、うん、まあぜひちょっとね、うん、エージェントの脳みそを借りるじゃないですけど、
うん、
そうですね、そういう意味においてやっぱ人に相談する機会ってめっちゃ大事だなと思ったんで、ちょっと皆さんぜひやってもらえな、うん、ね、やってもらえたらなと思いました、はい。はい。ちょっとまあそんな感じでアイスブレイクも終わりにしてですね、うん、ぜひちょっと本題に入っていこうと思います。
うんうん、はい、入りましょう。
で、まあ一旦これでちょっと区切って新しくまた改めて挨拶します。
はい、
はい、改めて転職兄さんのキャリアアップラジオのジェントルとマールです。この番組はマールさんと一緒に、転職者のお悩みを解決する番組です。でテーマとなっているのが、はい、採用側の視点を学んでいただくということです。うん、まあ、採用側の視点をね、マールさんから、教えていただきながら、まあ、改めてその具体の転職活動の事前準備、はい、面接対策、企業業界選びなどなど、うん、そのやり方をお伝えしていくので、はい、皆さんぜひ聞いていただいてですね、より良い、キャリア、より良い未来に、つなげていっていただければと思います。
はい。
はい、というわけでですね、今回は第6回なのかな？
ちょっと、
6回目かな、うん、おそらく、うん。ちょっと間違ってたらごめんなさいってところなんですけど、そう、今回はですね、実は前回、マールさんに、面接対策の概要 お聞きして
です
ね、
そう、
全体的にどういう動きすればいいのか、
はい、
そして一次面接、二次面接、そして最終面接のどのフェーズでどういうことを意識すればいいかっていうのを話を聞いたんですけど、まあ、でも、
はい、
とはいえちょっと全体伺った上でまだ聞ききれてないところっていうのはたくさんあったので、うんうん、ちょっと早速、
はい、
個別でですね、今回はいろいろ聞いていきたいなというふうに思うんですけど、うんうん、よろしいですか、丸さん。
はい、もちろんです、ぜひぜひ、
はい、あざっす、いつもありがとうございます。もう僕もめちゃくちゃ助けてもらってるんで本当に、はい、そう、多分ね、前回レターが1件来てたので、はい、ちょっとそこを含めてまた次回、
はいはい、嬉しいですね。
うん、マルさんに聞くので初レターですよ、
はい、うん、嬉しい。
皆さんの質問もどしどし待ってるんでお願いしますというわけで、うん、早速聞いていこうかと思います。
はい、
はい、で、まずですね、
うんうん、
1つ目、面接 の、
うんうん、
練習ってぶっちゃけ必要なんですかってところをちょっと改めて聞きたいなと思うんですけど、そう、まあ、いかがですか。
はい、あ、いや、これはめちゃくちゃ必要ですね。多分就活の時もなんか学校、大学に学生センターみたいなのがあって面接対策をしてくれてたかなと思うんですけど、うん、まあ、なんかそんな感じで、はい、中途の転職のところの面接もかなり重要になってくるかなと思います。で、まあ、論理的に伝える力であったりとか、それこそまあ端的に伝えるであったりとか、自分自身の今まで経験してきた業務の棚卸し的なところはですね、やっぱりこう自分自身で、先ほどジェットルさんがアイスブレイクの時にお話しいただいたように、自分の脳みそだけで考えるとか、うん、ちょっとエクセルとかに書いてみるとかでも、なかなか整理はできるものの、伝え方とかってやっぱり難しかったりするかなと思うので、
そうですね、
このあたりは非常に、うん、必要になってくるかなっていうところが一つ、
うん、
と、あとは、特にこう業界特化、業界特有の面接が、でまあ、これは本当にコンサルさんなんですけれども、
うん、
まあ、ケース面接とか、
はい、
ヘルミス推定といったところが、新卒も問わ中途も問わず、コンサル会社さんの、会社さんによってはあったりはするので、
うん、
いきなり、何でしょう、例えば、まあ、スタバの1日のこう売り上げを推定をして、
はい、
売り上げを例えばまあ倍にする戦略を考えてくださいとかいうところが、まあ、パッと飛んでくるらしい。はい。
そりゃむずいな。
そう。練習しとかないとやっぱりむずいと思うので、うん、まあ、前回、前々回ぐらいですかね。そこのエージェントさん、
うんうん、
そこを得意とするエージェントさんとかに相談をしながら進めていただくがいいんじゃないかなというふうに思います。
確かにな。いや、うん、本当ね、この、僕は逆に言うと、準備をちょっと怠ってしまう、うんうん、傾向にある人間だったので、
はいはい、
これ本当に面接対策の練習、面接対策、うん、そう、すごい練習してからですね、まあ、結構一気に通るようになったっていうのは事実あるので、ね、
みたいですね、
うん。そうそうそう。なのでちょっとね、皆さんもぜひちょっとここはね、しっかりと踏ん張って練習、下向きにやるっていうのをやっていただくと、うん、トントン拍子でね、うん、内定までつながる可能性も高まると思うので、
うん、
ぜひちょっとやってみてもらえたらと思います。
うん、はい。
はい。じゃあ、続いて、2問目ですね。うんう
ん、はい。
もうこれでもな、散々聞いた感はあるんだけど、改めて聞きます。
うんうん、はい。
実際の、まあ今、現役人事でやられてるじゃないですか、マールさんも。
そうですね。
そう、なんで、はい、そう、人事がですね、まあ面接で、
うん、
主に相手のどこを見ているのかってとこですね、
うんうんうん、
まあ、人柄とか経歴とか実績とか何でもいいんですけど、ちょっとそこの具体をお聞きできればと思いますが、うんうん、いかがですか。
はい、ありがとうございます。そうですね、結論、まあ、お人柄のところであったりとか、話し方、伝え方とか、その方のこう仕事に対する価値観といったところを気に、主には判断をしているかなというふうに思います。はい。で、スキルに関してでいくと、やはりこう現場の方が、うん、まあ、この現職というか、現職でやってきたものとか、前職でやってきたものが、実際の配属先に行かせるかどうかっていったところは、はい、はい、やはりこう現場でないと判断できない部分もあるかなというふうに思って、うん、まあ、今まで 取り組んできたことであったりとか、それこそ、仕事を選ぶ価値観とか、それを伝える話し方とかで、まあ、どのようにこうお仕事をしてきたのかであったりとか、まあ、どういう判断軸で今仕事をしていらっしゃるのか、みたいなところが見えてくるものがあるかなというふうに思うので、それが、いわゆるこう会社として大事にしているバリューとか、ビジョンとかもあると思うので、そことこうリンクをしているのかであったりとか、そこにこう、合致をした人材なのか、みたいなところを主にポイントとしては見ているかなというふうに思います。
なるほどですね。
はい。
あれですよね。人事の方が面接官なのか、もしくはその現場の方が面接官なのかによって、その見てるスキルが違うみたいな話もありましたよね。
そうです
これ
ね。
前
前
回も
回
あっ
で
たっけ
も、
な。
お伝えしたかなと思うんですけど、人事はどっちかというと、こう、ポータブルスキルというか、その方のお人柄とかを見ているところに対して、一方で、現場の方というか、直属の配属先で言うと、テクニカルスキルを見ていらっしゃるかなっていうふうなところですかね。
なるほどですね。
はい。
いや、そう、前回、受けた企業の、面接官からフィードバックがあって、で、面接官から言われたのが、第一印象から安心感がありましたって言っていただけたんですよ。そう。
嬉しいです
で、
ね。
嬉しい。で、嬉しいのもあるし、まあ、あとはその論理性もあるっていうふうに言っていただいたので、まあ、そういう意味で言うと、本当にその通りで、その時の面接官は人事の方だったんですよ。で、まあ、まさにその人柄、まずその第一印象で、まあ、ちゃんと仕事に当たる姿勢とか問題ないかってところ見られてるし、まあ、ある意味その、ちゃんと伝える力があるかっていうのはもう、社会人としての基本的なスキルじゃないですか。なので、そこはしっかり見られた上でのフィードバックだったので、本当にここ、全く外れてなくて、もうまさにその通りっていう話なので、
あ、あ
ちょっと、
りがとうございます。
あ、いや、すいません、なんかそんな偉そうに言っちゃいましたね。
よかったと思いながら。
あ、やば。そう、ぜひちょっと、マールさんの意見が本当に正しいんだよっていうのを伝えたかったっていう意味で、
あ、あ
皆さ
りが
ん、
とうございます。
実践していただければと思いますので、
はい。
じゃあ続いてどんどんいきますかね。ここから、まあ、実は、まあ、友人からいただいた質問も含め、あと、なんだかんだ言って、そのレターの話も含めて、今回聞いちゃおうかなと思うんで、ちょっとマールさん引き続き、いくつか答えていってもらえればなと思います。
はい、わかりました。
で、ですね、まず、軽めの質問から言うと、転職初心者の方が、これ意外とその知らない落とし穴みたいなのがあったら教えてくださいみたいな話があったんです
なる
け
ほど。
ど、いくつかまとめて伺ってもよろしいですか？
ありがとうございます。そうですね。まあ、主に3点お伝えをさせていただこうかなと。転職初心者というのが、定義としては一応、もう本当に転職面接をしたことがない人というところを、前提としてお話をさせていただければと思いますが、
ぜひぜひ。
まず、企業研究の仕方が、やっぱり難しいっていう話をよく聞きます。
確かに。
で、はい。意外と何見てやってんのっていう話を聞くと、企業のホームページ見てますとか、っていう話はいただくんですけれども、企業のホームページってあくまで自社のお客さんに向ける情報とかを載せてたりするので、結構割と専門的なところの情報とかも多かったりはするんですね。なので、できれば新卒の、時に使っていたリクナビマイナビとかの新卒の採用ページを、その企業さんは、見て、まずは会社の概要をざっくりと理解をしていただくと。で、その上で、まあ、今後中長期的にどういう会社になっていくのかであったりとか、そういったところに言うと、IR とか中継とか、まあ、出している企業さんだと出していらっしゃるので、まあ、そういったこう戦略とかを見ながら、まあ、どういう事業を伸ばしていこうとしているのかであったりとか、そういったところを整理をしていく企業研究の仕方がいいんじゃないかなというふうに思います。
なるほどですね。あ、新卒採用を見るっていうのは結構盲点でしたね。
いや、結構これはね、見た方がいいと思います。僕もエージェント時代、担当するお客さん、初めてアサインをいただいたお客さんとかは、最初、新卒の採用研究で、どういう事業をやっているのかとか、 ビジネスモデルはどういうビジネスモデルなのかっていうところを理解をして、お客さんにお話をしに行ったっていうことがあったので、やっぱり分かりやすいかなと思います。
これはいいですね。ありがとうございます。他にもありますか？
そうですね。あと2点あって、1点目が、面接の期間って意外と短いんだよっていうところ、
なるほど。
伝えたいなと思ってて、意外と、就活みたいにやんわりやんわり進んでいくのかなと思いきや、本当に2回の面接とかも2週間で終わったりとか、早くそうだと2週間とか、1週間で終わるケースとかもあったりもするし、まあ、長くても多分1ヶ月ぐらいでは面接自体は、期間を終了するんじゃないかなと思うので、意外と短いんじゃないかな、と思います。これギャップなんじゃないかなって、個人的には思ってます。
これちょっと深掘って聞いちゃうと、なんでこの転職面接は短くて、新卒は長いみたいなのが、なんかそ傾向として、分かれてるのかなっていうの、ちょっと気になってはいるんですけど、なんか仮説みたいなのあります？なんかその観点に。
どういうなんですかね。けど、新卒ってやっぱり一気に、スタートするじゃないですか。数が多いっていうところなのかなと思ってて、新卒、まあ何百人採用とかをドカッと一気に進めるので、まあ、人事側のマンパワー的にも、どうしても調整で、すごいお尻が長くなってしまったりとか、あとは新卒だとやっぱり面接回数は、中途よりは多かったりはするので、まあ
そうです
そういっ
ね。
たところの、回数的なところも含まれてるんじゃないかなというふうに思います。
確かに。普通にシンプルに考えるとそうですね。母数が違うからってことですね。
そうですね。
なる
多
ほ
分そ
ど。
のあたりかなと思います。
ありがとうございます。
で、3点目ですね。これもしかしたら、20代限定なのかもしれないんですけれども、意外と面接で、社会人になってからのことを聞かれるんじゃないかなと思ってる方も結構多いと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけ幼少期まで深掘って聞いてくる企業さん結構多いですっていうところしてて、まあ、幼少期といっても、まあ、例えば、こう、中学受験された方だと、なんで中学受験されたのかとか、それって親の影響なのか、自分自身の選択なのか、っていったところから、まあ、高校何してたの？で、大学は部活？サークル？バイトは何してたの？とか、ゼミってどういうことを学んでたの？とか、就活ってどういう塾でやっていたの？みたいなところで、比較的、まあ、経験を軽く聞かれて、そこのこう経験を、まあ、続けた、なんだ、価値観であったりとか、選択した価値観とか、そういったところの価値観とかを深く聞かれる印象がありますね。特に人事の面接だと。
なるほどですね。確かに、僕も前回、なんか原体験まで聞かれた幼少期の時に、どういう経験をして、どんな感情を抱いたのか、みたい
あ、やっぱりそうなんです
な。
ね。
やっぱそういう意味においては、まあ20代の転職はもしかしたらそこまでしっかり自己分析はしていくのは必須なのかな、というふうにね、感じましたね、個人的
そう
に。
ですね。
ありがとうございます。まあ、一旦ね、そこの意外と知らない、まあ、落とし穴みたいなところ、まあ、3点教えていただいたので、そこもね、ちゃんとしっかり対策をして皆さん読んでいただければと思います。ちょっと、時間が意外とあれなんで、
待ってきた。
あと1、2問で終わりにしようかなと思います。で、そうだな。どうしよう。転職兄さんの、今、そうですね、個人的に熱いと思う、業界とか企業とかを、まあこれ、友人から いただいた質問なので、もう本当個人的にざっくばらんに教えていただければと思うんですけど、いかがですか？
ありがとうございます。そうですね。まあ、ちょっとネットの情報と近しい答えになってしまうかもしれないんですけれ
もう
ど
ぜひ
も、
ぜひ、
やっぱり SaaS 系と IT とコンサル、それから、人材、私も元出身の業界の人材は、まだまだ24年の上期以降も熱いかなと思っております。
そ
で、
の心は。
ですね、やっぱりコンサルってめちゃくちゃ22年度、23年度伸ばしてたんですよ。で、もしかしたら、ここで話したか、もしくは、X とかインスタとかを使って発信をしていたか、 忘れちゃったんですけど、やっぱ昨今こう DX とかっていう風なブームの中で、業務をいかにこうデジタル化をしていくのかっていったところであったりとか、今まではものづくりがメインだったお客様が、なかなかものづくりだけでは、こう立ち打ち行かなくなってしまって、
ソフ
そ
トウェ
の
アの
もの
方
に
ね。
いかにそうサービスを付加価値としてつけていくのかとか、というところの、アメリカが成功していたところを、こう日本でも、ちゃんとモデル化して確立をしていこうっていうふうなところの中で、なかなか、今まで取り組んできていないところではあったりはするので、そういったところのこう外部の知見を借りながらやっていくっていった観点でコンサルの業界も必要ですし、そうなると、実際にじゃあ、システム構築をしますというふうになったときに、IT 系の方々も必要になってきますし、昨今、そのサブスクとか、かなり増えてきている中で、SaaS 系のこうビジネスとかも盛り上がってきたりとか、そうなると、いろんな業界で盛り上がると、当然人手も足りなくなってくるので、そういったところにご紹介をするような人材ビジネスが盛り上がってきたりとか、結構このあたり連結して、いるかなと思うんですけれども、非常にこういったところの業界が、活況かなというふうに思います。
そうなんですね。引き続き、24年になりましたけれども、IT 業界、コンサル業界、人材業界、あと SaaS か。ちょっと皆
SASUKE
さん、
も。
ぜひ見ていっていただければと思います。では、ちょっと最後、質問となりますけれども、ちょっともしかしたら、いろいろ今まで話したことと被る可能性はありますが、最後の質問させていただきます。やっぱり、転職準備で、一番やっておくべきことは何でしょうかっていうところ、転職兄さん、兄さん教えてくださいという話です。
個人的には、やっぱり自己分析じゃないかなというふうには思います。自己分析の中でも、いろいろ多分、話している人によって、何をしていくのかとかっていうのも変わって、こういうことやっていくべきとかっていうのも変わってくると思うので、いろんな方の発信を参考にいただければと思うんですけれども、個人的には、やりたい仕事ではなくて、自分自身のこうありたい姿を、踏まえてこう自己分析を、していただいて、最終的な意思決定軸を、決めていただきたいなというふうには思っております。で、ありたい姿であったりとか、将来的には自分自身がどういう、こう働き方をしていきたいのかとかっていうものによって、どういう職種をしていくのかとか、どんな業界で経験を積んでいくのかとかっていうところが決まってくると思うので、やりたい探す仕事を、目先のやりたい仕事を探すって言ったよりも、できれば自己実現をするための通過点として、どういう仕事を選んでいくべきなのかっていう観点で、考えてほしいなというふうには思っていて、自己分析できてない方だと、入り口の選ぶ、最初にこう、どういう企業を選ぶのか、みたいなところでも、結構もうつまずいて、とりあえず何でも受ければいいやって受けて、面接進んでいくものの、自分のことを当然分かってないし、どういうキャリア歩んでいきたいのかっていうところもあんまり定かではないので、企業様からは、あんまりこう、自分のこう言葉で話してないとか、っていうところで NG になったりとか、あとは最終のこの内定を、もらったタイミングとかで、判断基準をどこに持つのかとかっていうのを決めかねてしまって、回答期限に間に合わず、辞退、お見送りとかになってしまうケースとかもあったりもするので、このあたりの自己分析っていうのは、転職活動の入り口からゴールのところまで非常に重要になってくるものかなっていうふうに思います。
もう本当そう。さっきの冒頭のアイスブレイクもそうですけど、やっぱ迷いますもん。最終残った会社はどうするかっていうのはね。
そうですよ
その
ね。
時に、やっぱ自己分析してると立ち返る場所があるので、そこを改めて、痛感させられたという意味では、本当自己分析ってどのフェーズにおいても重要になるので、皆さん、ぜひ、マウさんの言っていただいた話を聞いて、参考にしてもらえたらと思います。
思います。
というわけで、今回もマルさん、いろいろありがとうございました。たくさん答えてもらって。
ちょっと話しすぎましたかね。大丈夫ですか？
めちゃくちゃ、 僕自身も助けられているので、ぜひちょっとこういったレターという形で相談いただいてもいいですし、皆さんから、はい、またなんかもっと深く相談したいなっていう人がいれば、全然マールさんが、マールさんがって勝手に言っちゃってますけど、まあ、面接対策とか、なんかカウンセリングとかヒアリングみたいなのを全然、無料でやるので、まあ、お気軽に、ご連絡いただければと思いますので、
はい、ぜひ
お願いいたします。
はい、
はい、じゃあ、今回はそんな感じでおしまいにしましょう。
う
ん、
はい。
はい、じゃあ今日も最高の一日、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。